マイクロソフトデベロップメント株式会社 Windows 開発統括部及川でございます。何回か業界の方々にお会いして、マイクロソフトへの期待ですとか、今後の業界ネットワークですとか、いろんな技術の動向というものを話させていただいておりますけれども、今回はインテックネットコア代表取締役社長でございます新野隆さんにおいでいただきました。で、簡単に新野さんの略歴および現在のお仕事を紹介まずさせていただきます。新野さんは東京大学大学院理化学系情報科学専攻修士課程を修了後、日本電信電話株式会社 NTT に入社されました。で、その後 OCN の立ち上げを、当時 NTT コミュニケーションズに分社という時期も兼ねていたんですけれども、立ち上げを担当されまして、で、現在インテックネットコアの代表取締役社長を務められていらっしゃいます。で、アロンさんはこれ以外にもさまざまな活動されていまして、で、この後対談の中でもお話しさせていただくんですけれども、特に IPv6 およびインターネットの基盤技術のところで、そのご自身の勤められている会社以外でもいろいろな貢献をされています。で、最近では、去年までなんですけれども、 ICANN、ASO アドレス評議員副議長を務められていらっしゃいましたし、 APNIC アドレスポリシー SIG、議長もされていらっしゃいました。で、現在でも JPNIC で IPv6 担当理事を務めていらっしゃいます。で、 IPv6 関連ということでは、GIPv6 フォーラム理事を務めていらっしゃいますし、これ私も参加させていただいているんですけれども、インターネット協会 IPv6 ディプロイメント委員会の議長をされていらっしゃいます。さらには、IPv6 普及高度化推進協議会、協議会というのに私ども呼ぶんですけれども、それの移行ワーキンググループの主査、海外戦略ワークグループの主査をされています。で、あと変わったところでは、日経新聞デジタルコアという、グループがあるんですけれども、そこのアドバイザーとやられていらっしゃいます。では新野さん、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
で、新野さんというと、まあ、私も最近そうなんですけれどもIPv6 というところで接点を持たせていただいて、はい、いろんなところでお話しさせていただいているんですけれども、はい、まずこのチャンネル9をご覧になっている方、 IPv6 に必ずしも詳しい方ばかりではないので、うん、新野さん、その長年やられている立場から、はい、なぜ今 IPv6 なのか、 IPv6 というのは今後どういうところで重要になってくるかということを簡単にご説明願いますか。
はい、ですね、 IPv6ですけれども、まあ、95年、今から10年ぐらい前に標準化の仕様が大体完成したんです。で、まあ、この10年をかけて次世代のインターネット その規格としてようやくこう、まあ、巣立とうとしてるって、そういう状況にあります。で、今使ってるインターネットっていうのは IPv4 バージョン4というものなんですけど、これがバージョンが上がって6になるってことで、よくこれ5があったのかなかったのかって話、これはあったんですよね。5も7もいっぱいあったんですよね。
確かテスト用のやつだったんですよね。
で、まあ、要は今のやっぱりこれインターネットっていうの作り方の考え方がとにかくきちんと動いて、サクサク快適に動いて、みんなが使えるものっていうんで、いろいろ作って試して、その中からいいものを選んだっていうことで6で、そういう意味からすると4よりは確実にいい企画ができてる、これが一つのポイントなんですよね。で、これの中にはまあ細かく言うと、その放送用のプロトコルって言われてるマルチキャストっていうのがうまく動くように仕掛けだとか、あとはそのセキュリティの IPsec って規格が最初からビルトインされてるだとか、まあ、こういういい規格としての。で、もう一つがやはり大きいのが、もともとはそのアドレスっていう V4 っていうアドレス、最初に今のインターネットの規格のがもう限界が来てたってことがあるわけですね。だからこれっていうのはもともと1980年ぐらいに V4 っていうのは作られたもので、その当時では本当に世界人口ぐらいあれば、まあ大体そのアドレスっていう、うん、要は全部の番号をつくわけですけど、その番号体系が足りるだろう、全然足りないことが分かってきて、うん、でドーンと大きく拡張した。で、この大きくとにかくアドレスの量が多いってこと自体が何を意味するかっていうのは、多分おいおい多分話していくことになるんですけれども、これがやはり単に量の変化じゃなくて質の変化を生んでるっていうところが、やっぱ かなりこの V6 やってる側とすると面白いところなんだと思うんです。そうです
ね。で要は IPv4 の32ビットから128ビットになるっていうところで、まあ、128ビットあればほぼ無限大に近いだろう、ね、現状考えられる使われ方では無限大に近いだろうというところでいろいろなこうアイデアっていうのは出てくると思うんですけれど、ただあの多分皆さんの身近で考えたときにはじゃあ実際企業のネットワーク、うんうん、あと家庭だしとか、うん、そういったところのネットワークどう変わるかっていうところなんですけれど、例えばその家で PC を使ったりしてインターネットのプロバイダーにつながってインターネット普通に楽しんでる方にとってどういうような変化が起こるというふうに考えられますか。
あのユーザーの側からするとですね、これはまあ かなり単純に言うとするとですね、今まではパソコンがつながるネットワークが V4 のネットワークだった。
なるほど。
これがいろんなものがつながる、つまりその我々今ここの場にはこのカメラがあるしマイクがあるし、うん、あのレコーダーがあるし机があるし、ここに椅子があって、あそこは扉がある、うん、ライトがある、
うん、
こういうものは今まで全然つながってなかったじゃないですか、こういうものを連携させたり、そこから情報を取ってそういうものを情報を使ったりするようなことが、そういうアプリケーションが出てくるっていうのが基本的な考え方で、まあ、いろんなものがつながってくる。
つまり家庭内にネットワークができて、そのネットワークというのも今までの従来の発想から言うと PC があり、いわゆるその、インターネットプロトコルを喋れるような、うん、その情報家電と言われるものに閉じていたのが必ずしもそうではなく、
その
指揮たすというキーワードかもしれないですけれども、
ね、
いろんなものが全て IP を喋るようになってくるであろうというのが、
う
ん
その
IPv6 によって実現されるというような、はい、
でもうちょっとテクニカルに言うと、例えばそのアドレスの変換する NAT っていうものがなくなって、はい、そういうものがシームレスにつながるから自由にそのエンドトゥエンド、ピアトゥピアとかいろんな言い方しますけど、うん、そういうふうにつながっていく。
なるほど。
それによって起こるアプリケーションの革命っていうんですかね、そういうのも、うん、まあ、期待してるわけですよね。
なるほど。例えば今のは家庭内ってことになると思うんですけれど、企業の中ではあの多くの人が多分今の IPv4 で、うん、特に問題なくイントラネットのアプリケーションを使えていると思うんですけど、なぜここに IPv6 なんだろうと思われる方もいらっしゃるんですけど、
これね、非常にちょっとこの問題は難しい問題だと僕思ってるんです。でというのは、今の企業もの今のあり方から考えるとね、多分まあ V4 でもいいかもしれないんですよ、
うん、
でこれから企業がいろんな活動をしていくにあたって、そこの前提が本当にそのままでいいのっていうところが私実は、
うん、
それはやっぱり本当に欲しい情報とか知識っていうのは社内ないよね、じゃあもっと広いっていろんなところにつながってみましょうよ、
うん、
でそういうのはどっちかというと Web 2.0 をエンタープライズに応用したときにどうなるかみたいな、こっちの発想ですよね。これはもっとだから、その本当に欲しい情報を外からも取っていくし、企業も中の情報をどんどん投げていく、
うん、
でマーケティングとかそういう製品開発のところに、例えばそういう発想を使ってる企業なんか最近いくつか出てきてるし、
うん、
この2つの流れがあって、僕もどっち行くか分かんない。で僕はどっちかっていうとこっちの新しい面白いことができたらいいんじゃないかと思ってる方なんだろうけど、もちろんきちんと守るとか守らないといけないし、でこっちの世界に行った時に、この新しいいろんなイノベーションを起こしたい、いろんな情報を取ってきてやり取りして、は絶対 V6 の方が有利だと思うんですよ。
そうですね、今おっしゃっているそのナレッジマネジメントで、実は社外の方に情報の海があり、うん、知識の海があるっていうのは、確か日経 BP さんかなんかも書かれてたんですけれど、それ非常によく分かるところですね、でただもう一方、その速報ですとか個人情報保護というところで守るところは守り、その中でその外の世界との融合を図るっていうところはすごいイメージが湧くところありますね。確かに企業ネットワークっていうところが、だから多分おっしゃってるのは、企業ネットワークがあくまでもその情報システムですとか、それを支えるネットワークっていうところで技術の発展をするだけではなくて、それを糧に、例えばこれ IPv6 というものをキーワードにして、企業のそもそもの統治の在り方だとか、あとはビジネスのやり方っていうのが大きく変わるんじゃないかってことをおっしゃってる。
変えないと多分導入の意味もないし、変えるためのいいドライバーになるんじゃないかっていう、うん、そういう考え方ですね。
なるほど。もう一つ、そのちょっとまた話戻るんですけど、コンシューマー企業両方に関して言えると思うんですけれど、先ほど IPv6 の特徴ということでアドレスがこう、うん、レンジが増えますという話があったんですけれど、 そのやっぱりもともと数年前一番最初に IPv6 っていうのは非常にあの強く言われた時っていうのは、うん、アドレス枯渇っていう問題があったと思うんですね、うんうんうん、2000年ぐらい2000年前後だと思うんですけれど、ただその時私も狼少年の一人になってしまってますけれどアドレスがもうすぐ枯渇するよって言ったのに多くの人はなんだ枯渇してないじゃないか、まだしばらく大丈夫そうだぞと、で NAT を使ってその NAT トラバーサルっていう NAT 越えの技術もいくつも出てきているんで、実際アプリケーションピアトゥーピアなんちゃってかもしれないけど、うんうん、できてるじゃないかと言われるのもありますと、うん、ただ最近その JPNIC の方で多分アラムさんも絡んでいらっしゃるのかと思うんですけれど、 IPv4 のアドレス枯渇に向けた提言というのを確かされてたと思って、うんうん、その中にそのアドレス枯渇の予測モデルをいくつか出されてると思うんですね、うん、ちょっとそこの話していただけますか。
そうですね、実はあれ僕は JPNIC の V6 担当の理事なんですが、あの報告書には実は絡んでないんですよ。
そうなんですか、失礼しました。
いやそこがね、逆に僕はすごく面白い、僕は V6 派ですから、うん、あれは V6 と関係ないっていうんですかね、割と中立的な立場で見てる人が作ったドキュメントっていうところにものすごいの意味があるんです、うん、これはまず置いといて、はい、内容的に言うとですね、過去もともと V6 がそのさっき申し上げたみたいに95年行った時もアドレスが足んなくなるんじゃないか、はい、
そうですね、
でその時はいくつかの工夫をして NAT 導入するだとか、アドレスをそのサイダーって言われるもうちょっと大きなブロック使ってたところからもうちょっと小分けに、
今経路制御をもう少しきれ
い
にする、
丁寧に使っていきましょうっていう話と聞きました、はい、それでまず2000年ぐらいちょっとバブル、インターネットがちょっとバブルっぽかった時代がありますよね。あの時にかなり実は消費量が増えたんですよ。で実は私がその、まあ、ちょっとこれも話どんどん飛んじゃうかもしれないんですけど、NTT コミュニケーションズに行った時に V6 のプロジェクト始めたっていう時もその、まあ、その時ものすごい使用量が増えてたんで、自分は自分でこう勝手にこうその線を伸ばしてみたら2005年とか6年とか、
うん、
これやばいよと思って、こうやっぱしそういうものって 2,3 年ぐらいじゃ普及しないから、
うん、
もうすぐ始めなきゃと思って NTT コムの中でそういうプロジェクト立ち上げてサービスまで出したわけです。ところが、まあ、バブルがやっぱり一回ドーンといくと、やっぱりこう使用量が下がってきて、で実はまたそれが上がってきてる、
うん、
実は当時も見られていたのはですね、その日本とか韓国とか特に韓国ですね、ブロードバンドが進んできた国からアドレスの消費量がグーッと上がって、これはなぜかというと、うん、ダイヤルアップっていうのは設計上あの1ユーザーに対して1対10とか、まあ、そういう設計費で、
そうですね、
あのアドレスを使うわけです。
要はオルエズオンじゃないんで、少しプールしといたやつを小出しにする形で十分需要に応えられるという設計ですね、うん、
その完結接続ですからね、はい、でその時できてきたのはやっぱその単にユーザーがダイヤルアップからブロードバンドに移行するだけでドーッと増えてたわけですよ、うん、なんか新しい誰か使い方を始めたっていうよりはとにかくサービス移行する、うん、これが今中国とかアメリカの考え遅いじゃないですか。
そうですね、
それが起こっているっていうのはあって、今またグーッと伸びてきてるわけです。
なるほど。
でこれが他の今アメリカどころかやっぱりインドもインドネシアもシンガポールはもうちょっと前からそういう形でその世界的にブロードバンド化進んでるんで、かなりこう一回伸びが止まってたものがぐっと上がってきた、
うん、
でこれが言われたのが去年のちょうど9月ぐらいですかね。2人 その、まあ、エンジニアの方が独立に自分たちのモデルで足んなくなる、その後 JPNIC なんかはやはり同じようにそれ追検証したわけですけれども、はい、でこれによると、まあ、2009年から16年、ちょっといろいろその予測によってばらつきがあるんですけど、
そうですね、確か1人の方は2つモデル出されてますよね。
そうですね、それでその前はやはりアドレスの消費量って割とリニア、つまり線形でまっすぐ行くんじゃないかっていう予想で、うん、2021年とか予想だったんで、これに対して早い場合だと10年ぐらい早いんじゃないか、
うん、
でとあと10年5年ぐらいじゃないかっていうような予測が出てきたっていうのは本当にこれつい最近の話なんです。でその背景になっているのがその先ほど申し上げたようなブロードバンド化、
うん、
でもう一つはもうちょっと細かい話をしますとアドレスの配布のルールっていうのがあって、これがどんどんどんどん緩くなる方向にしか来てないんですよ今。
なるほど。
その私もその先ほどご紹介いただいたような IPNIC のポリシーシグってこれ何やるとこかっていうと、みんなで話し合ってルールを決める場なんです、
うん、
でこのところやはりビジネス側からのそのもっとこんなルールにしてくれないとビジネスが回らないよ、だ本当にそれは社会インフラとしてインターネットが使い始められていて、
うん、
で実は2000年ぐらい、まあ、ちょっといろんな話しますけどね、2000年ぐらいにアドレスがやっぱ取れないとか2000年ちょっと前ですかね、それで 実はその OCN なんかのいくつかのプロバイダーでその新規割り当てが止まりそうになったことぐらいもあるわけですよ。今そんなこと起こったらもう
大変ですね、
もっと大変でしょ、でそういうような状況を踏まえてもっと緩くもうどんどんどんどんアドレス、それはもう統計的にも出てて、1回に ISP に渡されるブロック の, そのサイズってのはどんどん大きくなってるんですよ。そうすると当然普通にその頻度は同じでそのサイズが大きくなってる、そんな状況ですから、これは枯渇は多分止まらない。だから何度も狼少年みたいになりつつ、こんなん本当じゃないかというのが割と実感ですよね。
であと確かこれ提言書に書いてあったのか、新野さんの資料から見させていただくのが忘れてしまったんですけれど、例えばじゃあ2012年としましょうと、で2012年頃から枯渇が現実問題としてなるとした場合、その時に例えばブラックマーケットみたいなのが起きるんじゃないかということで、その時はもうちょっと一部機能しなく、 V4 が機能しなくなりかけるんじゃないかということを言われてますよね。
それ提言書にも載ってたくさん、私も前からそれは言っていて、やっぱはっきり言うと不公平なところはあるんです、そのこれはその不公平だっていうのは、そのルールがその一時期厳しかったっていうので、その前はもっともっと緩かったわけです、誰でもどうぞどうぞって言って渡してた、インターネット広めるために渡してたみたいなところがあって、その頃持ってた人は結構たくさん持ってるわけです。でそういうものは一部その返還されるっていうようなこともあるんですけども、で本当間際でみんなが困ってほしい血まなこになるような状況になると、ブラックマーケットってシナリオはそんなホラーシナリオなんかもしれないですけど、まあ、本当に起こるんじゃないかっていう、
まあ、要はだから V4 の方の今とりあえず回っているアドレス配布っていうところが多分滞る状態になってくるんじゃないかというのが予測される
ってことですね。今あとトータルの空間で確か4分の1か5分の1ぐらいはまだあるんですけど、これがさらに10分の1とかなった時にまだみんながこうパニック状態になってないんですよ、まだ大丈夫だって思ってる人もたくさんいるわけで、パニック状態になったら怖いですよね。そのいわゆる石油のオイルショックの時と同じだと思いますよ。
なるほど、なんかよくその IPv6 に対して懐疑的な方というのは、クラス A を取っているような、まあ、クラス ABC って古いのかもしれないですけど、クラス A を取っている昔のそのインターネットの先駆的な会社であるとか、あとは大学とかというのがもう非常に多くのアドレス線に持っているから、それを開放すればいいだろうということを言われるんですけれど、安野さんとか私も全く同じ意見なんですけど、もちろんそれは論理的に可能だと、ただ誰がそれを現実的に解き伏せてやれるかと、それと IPv6 への移行のコストということだとか、将来的なそのポテンシャルというものを考えたときには、当然後者 IPv6 への移行という方が進められるんじゃないかというところですね。
全くその通りで、まさにコストが安いのはどっちかっていうと、多分移行しちゃった方が安いと僕は思ってるんです、でそれはですね、先ほど申し上げたように昔取った大学とかそういうのが全く使ってない場合もあるんですけど、案外使っててそれが、まあ、そのたくさんもらえばこう余裕ある使い方するわけですよ、返せっていうのはそれはじゃあ縮めて、これっていうのは要はネットワークの構成変えろってことですから、そういうものにして返しますか、あるいはそれは例えばインターネットにつながってなくても大抵は使ってる場合が多くてですね、そのそれはじゃあそれもやはりプライベートアドレスに変えないと、アナウンスしてるのはそれじゃないアドレスでしてたりしても、それってものすごい大変なことなんです。でその取り組みはやってないかっていうと、その AP ニックみたいなところでやってんですよ。
なるほど、
返してください。でその現状で今の返却率だ、もう一つそのそういう意味で言うと、ナットがあるから大丈夫だろうって議論があるんですけど、これも大嘘で、ナットがあっても今このカーブになっててなくなりそうだ、
なるほど、
もっと別の仕掛け、例えばプロバイダーの中でナットを使うとかね、もうドラスティックなことをやらない限りはナットってのはもうもはやその枯渇を止める答えになってない。
そうですね、ナットに関してはちょっと後でまたお話しさせていただけるかもしれないんですけれど、よくそのナットがあるから大丈夫だって言われるのは、どちらかというとやっぱりネットワークを支える事業者の方ですとか、オペレーターの方なんですね。で、まあ、当然事業者の方やオペレーターの方から見てもナットの弊害っていうのはあると思うんですけれど、完全にそこの議論で抜けてしまっているのが、アプリケーションの開発者であったりですとか、あとはナット自身の こうルーターを作るようなそういったベンダーの方々だと思うんですね。で実はあれは非常に多くのコストがかかってます。で私ども当然ソフトウェア開発者ですし、あと私どもから見て一種の周辺機器に当たるようなそういったブロードバンドルーターナットルーターを出されているところといろんな話するんですけれど、例えばメッセンジャーインスタントメッセンジャーのところの全ての機能をナット越えさせるためにも実はメッセンジャーってもうすごいことやってるんです
ね。そうでしょうね、
であとはそれと当然そのルーターとの親和性っていうところもありますし、あとは残念ながらキャリアそのネットワークの事業者側さんの方でもいろんなものをフィルターしてしまったりするというところがありますので、そこが本当に全部つながるっていうのは、まあ、奇跡というと大げさですけど奇跡に近いような形なんですね、ですからNATの弊害っていうのは実はすごいあって、これ誰も換算してエスティメーションかけてないですけれど、実際にこうサムアップしてみるとかなりの額になると思うんですよ。
なるほど。その辺ってのはやっぱテストの工数だとか設計の複雑さから、
そうです。
そういうのがバグを作り込んだり逆にしてたりするんですよね。
で、ナットって一言で言ったとしてもナットって種類も少なくとも私どもの方で今定義付けてるので4種類ありますし、からそれぞれも微妙に実装が違うわけですね。でこれらをこう本当に超えさせるっていうのは本当にもうハックですね。ハックの嵐でやっと超えてるところがありますから、IPv6 になることによってその部分も全然違いますし、でそこに頭を使っている分ナットルーターのベンダーもアプリケーションベンダーも他のところに頭使えますから、もっと革新的なアプリケーションとかいくらも出てくると思うんですね。ですからそこは一つあると思いますね。であと、まあ、こういった話をさせていただいて、で IPv6 というところでもう一つお聞きしたいのが、そうは言ってもなかなか普及はしないじゃないですか。
そうですね。
で普及に向けて一つの IPv6 がイノベーション の, そのドライバーになるだろうということはアロンさんよく言われていると思うんですけれど、そこでいくつかそのビジネス書とかこう読まれて面白い話確か前何かの会合で聞かせていただいたんですけれど、その実際 IPv6 がイノベーティブなテクノロジーであるかどうかというところでのお話ちょっと聞かせていただけますか。
多分それってあれですね、普及に向けた戦略どう取るべきかっていうのがあるんですね。で実はそれは3つぐらい観点があってですね、1つがその導入モチベーション、まあ、要はどこから入るか、どうやって入れるか、で将来的に10年後ハッと見た時にはもう V6 ワーッとなってるのは間違いないので、その最初のキックはどこかって、これが大事なんです。でそうした時になんか、まあ2ぐらい の, その考え方があると思ってて、1つは分野でどの家庭から入るんでしょうか、企業から入るんでしょうか、まあ、これはそういう軸が、もう1つがその企業的な戦略の話があって、この辺がだんだんそのどっちかというとビジネスとかイノベーション論みたいな話と関係してくるんですけど、破壊的なイノベーションとして入っていくのか、その持続的なイノベーションとして入っていくのかっていう、クリステンセンの書いてるのがあって、これは大企業がやる場合とかフレッツに入っていく場合だとか、それじゃなくて独立した SI やっていうかな、例えばそのそれによってどこを狙っていくかっていうのは違う。もう一つがですね、カスタマーのタイプによる、多分これを僕お話した前にお話したのは、タイプによるマーケットセグメント戦略的なところ、でこれキャズムっていう理論、ムアさんっていう方がいらっしゃって理論があるんですけど、これは何かっていうと、新しい技術っていうのはこうそのライフサイクルがあるってわけですね、それで最初に使い始めるのはそのイノベーターといって、要はどっちかというと技術オタクみたいな人が最初に使い始める、ね、これっていうのは V6面白そうだねってそれだけで始めちゃうような人で、次のセグメントはアーリーアダプターっていう人がいて、この辺の人はその要はそのこの人はまさにイノベーションを起こしたり革新を起こしたりする人なんですけれども、要は V6 っていうものを見た時にこれの本質はこれだ、これを V6 を使うとこんな素晴らしい未来が開けていくんだって思う人たち、この人たちっていうのはその例えば製品的に見てもまあ、不完全でも自分たちで何でも補って、とにかくそれを結構コストかけても何かその自分のアイデアを実現してくれる人で、その次がアーリーマジョリティで、だんだんこうそのボリュームも増えてくるわけですから、アーリーマジョリティっていうクラスの人がいて、アーリーマジョリティっていうのはまあその先ほど の, そのアーリーアダプターの人たちの動向を見てて、あじゃあ自分もこのメリット享受できるかな、でもその享受するにあたってはいいとこ悪いとこ取る、 でちゃんとこういう製品っていうのはちゃんとサポートされるんだろうかとか、うん、誰がこのサポートしてくれるんだろうかとか、そういう
ちょっと保守的なところがある方々、
ね、うん、少しね、それだけどやっぱしでもこのメリットっていうのはやっぱりなんか享受し積極的にしたいと思う人、で次にレートマジョリティ、うん、でこの人たちはまだそういう人たちが見ててもと思って待ってるわけです。で一番最後にラガードっていうのが来て、この人たちは最後までその懐疑的な人々、うん、だからそのライフサイクルっていうのをどう飲み込むかって、で結構 V6 の議論、僕は V6 はまだそのアーリーアダプターをいかに捕まえるかっていうことではないかと実は思っているんですけれども、うん、戦力的に見てでもコストメリットがどうそのトータルで見てどう長寿に合うのって議論がよく出てきますよね。これは実はアーリーマジョリティに対する戦略なんですよ。
なるほど。
でそうするとまあ一気に飛んでいっちゃうかもしれないけども、本当はアーリーアダプターみたいなのがいるんですかね。で実はこれも議論としてはだいぶ大雑把な議論をしていて、僕はもっとその中で切らないといけない、つまりあの V6 も企業法に入れるって時には多分そう。
なるほど。
であのファシリティマネジメントは実はアーリーアダプター始まってます、
うん、
でそうするとアーリーアダプターからアーリーマジョリティにどうやって持っていくかっていう戦略を考えなきゃ、
うん、
であそこをちょっと言わせたのは、そのそれぞれのマーケット、そのお客さんターゲット、カスタマーターゲットによって今申し上げたいんで、だいぶそのタイプが違うので、その間にまあ途中 の, そのキャズムって呼ばれる隙間があるわけです。
ですね、大きなこう隔たりみたいなところですね。
その隙間をいかに越すか、つまりそれはその売り込みの戦略を全然考えなきゃいけないっていうことをやるわけです、うん、でそういったちょっと戻すと、実はその V6 っていうのは多分一般的に言うとまだそのアーリーアダプターをいかに捕まえるかってところなんだろうけど、分野によってはちょっとそういうところもあって、うん、この辺をしっかり考えないといけないねっていうの
は、おっしゃってるのはマーケットのセグメント、お客さんのターゲットによって、今言ったライフサイクルの中でどの部分をこうターゲットにするかと、
そうです、
それによってやること、マーケティング戦略もしくは製品戦略というところ、サービス戦略というところが違うだろうと、
違うだろう
と、でもしかしたらちょっと我々は本来ターゲットじゃないところに対するようなことをやってしまってたことがないだろうかっていうような疑問提起されてるわけですよね。
やっぱ我々もそのコンサルティングビジネスとしてやってる立場からすると、いかにそういうことをお客さん、我々自体がそのサービスってわけじゃなくて、うん、そういうものをコンサルのお客様に理解していただいて適切な戦略を立てるかっていうところが重要なんで、うん、これができてるかっていうと、我々と、まあ、V6 やっぱコストメリット対なんとか効果はどうするのとかこういうため、
うん、
そういう発想にすぐなっちゃうんですけど、それはやっぱしそうじゃなくて、そのやりたい分野はこれだったら今それはどこにいて、それはどういうところがポテンシャルなカスタマーで、
なるほど、
きちんと見極めないといかんじゃないのっていう、
なるほど、そこでやっぱりそのファシリティマネジメント、ファシリティマネジメントっていうのは要はあのビルのオートメーションみたいな
ところですね。そうです、
要は今までの IP もしかしたら IT もあんまり入ってなかったようなところに対して、当然そういった波が入ってくると、でその IPv6 の特徴であるような、その要は ISP からではなくて XSP と言われている、例えばそのマニファクチャラーみたいなところがアドレスをきちっと管理できたりだとか、そこに対してリモートコントロールできるっていうところを生かしていこうっていう
ことです
ね。確かにそれは一つもあると思いますね。ですからそういったところをいかに増やせるかということと、あとは適切なマーケティング、製品戦略、サービス戦略を作っていくというのが気になるというところですね。わかりました。じゃあちょっとここで IPv6 からもう少し広げて、インターネットそのものについての話を聞かせ願いたいんですけれど、すごいあの雑白というか抽象的なところかもしれないんですけれど、インターネットの現在の課題とそれに向けての解決策、あとはその将来像みたいなところ、何かお考えありますか？
そうですね、実はぐらい前からこうある次世代インターネットというか次世代ネットワークモデルみたいなのをずっと考えてて、まあ、あるキャリアさんとずっと共同研究をしたり、その中で政権開発をしてました。で一番そのきっかけになったことっていうのはやはりまあ、いろんなところ の, そのアプリケーションをやる人たちヒアリングした、アプリケーションっていうのは実は、まあ、コンピューターアプリケーションっていう意味じゃなくて、広くそのいろんな産業の方っていうことですね。これからだからコンピューター以外のところにそういう V6 っていうのが使われていくし、そういう意味だとエニー産業、いろんな産業ですね、うん、 と融合していくだろうと思って、うん、そういう方とヒアリングしたことがあるんです、うん、で例えばどんな人かっていうとホームセキュリティやってる人、うん、その医療をやってる人、ゲームをやってる人、なんかこういろいろあるんです。でそういうところでいろんな課題が出てきてですね、まあ、インターネットって普通に、まあ、インターネットや考えると QoS が問題だとかセキュリティが問題だ、それももちろん彼らは言うわけです。あとはその QoS なんかに関してはそのまあそのやっぱりもっと安定してるとか、あるいは RTT をなんとか、ただこれっていうのは案外ですね、例えばゲームなんかで言うとそのまあ100ミリセック超えないってことぐらいが大体分かってれば、うん、そういうふうにアプリケーション側も作り込めちゃう、
うん、
いうようなところがあるんです。で一番決定的に、まあ、だからその QoS セキュリティももちろんなんですけど、一番決定的に問題だと思ったのが、誰が責任を取ってくれるか分かんないようなネットには、そので自分たちのアプリケーションサービスは提供できないかもしれない。
なるほど。それはじゃあオープンかクローズドかっていうようなところのネットワークのところ、そのインターネットが持っているいい面でもあり悪い面でもある、うん、つまりそのインターネットって民衆的なところで使用から実際運用からと行われているっていうのがいいところでもあると思うんですけれど、逆に上でサービスを提供する側からすると土台がそれじゃあちょっと不安であるっていうところ、
ね、そうですね。つまりパケット、いやだから ISP をこういっぱいまたがってくる、まあ基本的にはそういうモデルですよね、はい、これでは例えばそのあるそのホームセキュリティの会社、ある大事なパケットが届きませんでしたと、だからその泥棒を剥がれて被害が拡大しました。 でもそのホームセキュリティの会社はそういうサービスを提供してるのにどうなっちゃうの。だから某社はまだ未だに ISDN 使えてるんですよ。だからここは非常に有力なセグメントだと例えば思ってるわけですけども、そうしたときにやはりそのきちんと、まあ、ISP も一覧だったらいいし、あるいはそのアクセス事業者みたいな人がきちんと、うん、そういう意味できちんと、これは案外 NGN なんかの発想にも近いんですけれども、うん、そういういろんな産業を乗っけるっていったときに、まあ、インターネットっていうのはインターネットの一個のそういう一個のサービス形態として、こういうクローズドネットのそういう家庭と直結型みたいな、そういうサービスが出てくるんじゃない、こういうものがその将来のネットワーク像なんじゃないかなと思ってたりするんです。この辺はですね、結構これも意見がものすごい今割れてるところだと思うんです、うん、でそのインターネットをずっとやってきてる方っていうのはむしろインターネットで全部できるじゃないってこう思ってるし、で NGN とか最近 その特に NTT の NGNやってる人たちはそういうものはもっとがっちりしないといけないです。でインターネットなんて完全におまけだからトンネルで抜けないんじゃないのっていうような、こんな発想してる人たちもいて、僕の間その中間ぐらいなんですけども、インターネットじゃあできないようなサービスっていうのはこれからどんどん出てくるはずだから、そこはしっかり何らかの仕組みで吸収しないといけないし、それじゃないと多分やっぱ悪い言い方ですると、まあ、お遊びとか情報収集ぐらいにしか使えないネットワークになっちゃう。で一方でものすごいがっちり硬いネットワークで NTT の仕様に乗らないサービスっていうか想定しているアプリケーションサービス以外はイノベーションが起こらない世界、うん、この中間をどうやって作っていくのかっていうのはすごく大きな課題なんだと。
なるほど。先ほどおっしゃったそのインターネットというところの土台が必ずしもこのリライアブルじゃないと思われているというところは、うん、例えば IPv6 になるということでだいぶ変わるところもあるんじゃないかと思うんですけれども、
ね、
例えばその先ほどおっしゃった最多 CIDR と言われているところで その経路制御みたいなところというので、うん、だいぶそのアドレス自身は整理できたと思うんですけれど、いまだに何個もそのルーターを返さなければいけなくて、うん、そのためにその遅延が生じるというところがあると思いますけれど、うん、IPv6 になったアドレス体系が もっときれいになるじゃないですか、うんうん、そうするとその部分例えば遅延ということに関してはだいぶ少なくなるんじゃないかと思うんですけれど、
どうですかね。運用から言うとそんなに変わらないかもしれない。ただ経路が多いということ自体は、うん、その経路の収束に関係するんですよ。これ細かく運用の話で細かくなっちゃいますけれども、何かが起こるか起こらないかっていうことだと多分十分なメモリー量を使ってやってればいいんですけど、何かどっかのがパタンと倒れた時に経路っていうのはその伝播していくわけですよね、はい、で各々今のインターネットのアーキテクチャって各々のルーターがそれを計算して隣のルーターに伝えますよね、うん、この計算量が全然違う可能性がある、
うん、
そうすると収束時間が短くなりますよね、うん、だ今までわーっと混乱してなかなか治らなかったのがスーッと治る、これはものすごく、まあうん、
でそれが緩和される
可能性がある、
ただ劇的にはちょっと考えかもしれない、
そうですね、あの起こるか起こらないかっていうと、あのデュアルスタックになると両方起こる可能性があるわけだから、それは一時的には混乱するかもしれない、うん、それよりもね、あの一つ大きく違うのがアドレス その割り当て方が変わる、つまりアドレスが多いっていうのは質の変化になりますよってことのある一つの例になってるんですけど、今まではインターネット IPv4 のアドレスっていうのはISP 経由で渡されるか、そのプライベートアドレスっていってみんな同じあのアドレスをそのプライベートアドレスに共有するかしかなかったんですけど、今はその ISP じゃなくて基本的にはサービスプロバイダーだったらみんな取れるんですよ、
うん、
これは先ほど
PI っていうやつですね、
そうあのマニュファクチャーがアドレスを取れるっていったこのロジックで、はいはい、今まではこれが実は、まあ、ISP 経由であの配られた家庭に配られますよね、クルーズとかそれをみんなでそのいろんなアプリケーションベンダーが共有してたって、うん、世界からアプリケーションベンダーとかマニファクチャーがリモートメンテナンスやりたい、 あるホームセキュリティの会社が自分のサービスをやりたい、で病院みたいなところが自分 そのリモートのそういう医療サービスをやりたい、このためにアドレスを取ったり、うん、自分のアドレス でこれはいろんなメリットがあって、まずなんかクローズドネットワークをそれで作れる、
うん、
今までは共有してアドレスだったわけですね、うん、でこれは例えば家庭の側から見るといろんなアドレスがやってきても全部ユニークだからなんとかなっちゃうんです、うん、ところが V4 でやろうとするとこれバッティングしますよね、そのプライベートアドレス、
うん、そうですね、
だから根本的にダメだとかですね、あるいは今やっぱしネットワーク作って作りっぱなしってことはなくって常に変化しますよね、
うん、
そうした時に独自のアドレス持ってるっていうのは後からどんどんまた追加できるわけですよ、企業もだから例えば流通系のあるネットワークを作ってたんだけど、それを製造系のネットワークに重ね合わせたいとかね、うん、医療なんかも医療のネットワークを作ってるんだけど、それと例えばちょっと汚いかもしれないですけど、例えば松田電工さんがトイレのなんか、
はい、
そういう、ね、リモートメントなそこで情報を取れてきますよね、
うん、
これと病院のネットワークを重ねて、じゃあそういうのの健康状態みたいなのを医療の方に回しましょうとか、うん、これは私医療の専門家じゃないんでこういうことが現実かどうかは別にして、例えば例の一つとして聞きたいいただきたいわけですけど、そういうように後からどんどん重ねていけるようなエクストラネット的なネットができる、これも一つ その僕が持ってる V6 時代の一つのネットワーク、うん、テクニカルに見た時のネットワーク像
なん
です、
うん、
でそれは先ほどのキャリアとオープンネットクローズネットの間ぐらいっていったやつがそういうものがその上で今みたいなネットワーク その自由にくっついたりなんとかできる、うん、でそれの間でのやり取りみたいなのきちんとそのアドレスが1に決まってるってことは端末がきちんと特定できるってことだから、非常にそういう意味でセキュリティ的にも誰が何やってるかがはっきり分かる、そういうきちっとしたネットワークがきちんと作れるんじゃないか、
なるほど、
そういう、
ただ一方でおっしゃってるようにその NGN ネクストジェネレーションネットワークっていうところが、うん、NGN、まあ、例えば A 社さん B 社さんっていうのがあって、うん、間に NNI でしたっけ、そのネットワークのインターフェースを切って接続してっていうことでいうと、うん、そのリライアブルで今の電話網と同じようにベストエフォートではなくて、うん、完全に保証するギャランティーされているネットワークが出来上がって、ね、それ他も出来上がってインターフェースもきちっと切られてつながっていくっていうことになった場合、うん、今おっしゃっているインターネットをベースとしたところでのサービスというものと競合する形にもなると思うんですけれど、
そうですね、
そこにどういう使われ方をするような形になると思われますか。
まずその NNI できちんとっていう時にあれ多分 NTT の あの実験も意識されてますよね、
ええ、
あれ本当に走るかどうかまあ分かんないっていういやそれはちょっとまたこの話と思いますけど、昔94年5年ぐらいにマルチメディア実験って NTT やられてましたね、はい、あれの成果が OCN なわけですよ。
なるほど。
結構いろいろなことをわーっと ATM 使ってなんとかって始めたけど、ビジネスとして始めたのは惜しいんだみたいな事情があって、うん、僕の読みでは、まあ、あれはこういろいろやるんだけども、そのどっかもうちょっとその他事業 ISP にも配慮してるとか、あるいはアプリケーションをうまく乗るような形に僕はなってくれるとこう思ってます、うん、っていうのがまず一つあって、でもう一つがその相互接続っていう意味で言うと、結構僕は NTT の NGN と KDDI の持ってる NGN 全然違う、 狙いからしてもうそもそも違うもんじゃないかと思ってるので、その辺の折り合いがちょっとどうつくのかわかんないな。
でも今エッジですとか ITUT だとかで一応標準化されてるじゃないですか。
されてるんですけど、それが NTT のに合ってるかっていうと、僕もそんな詳しく知らないんですよ。だけど、ちょっと狙いからしてちょっと、もしかすると NTT はやっぱりどっちかというとやっぱり自分たちでそういう品質なんとか抱え込もう、でだからそういう問題が起こ
る
んです。
なるほど。
で KDDI も、まあ、もちろん囲い込みたいっていうのはあるのかもしれないんですけれども、KDDI さんがやられてるのはそのこれ全部ゲスですから、あの事実としてじゃないですよ。であの基本的には彼らは携帯も固定網も両方持ってます。この立場からすると、でっかい交換機で別々のものを持ってると、これはコスト的に全然折り合わない、IP にしたらいいですよね。これが第一ステップ。第二ステップはそういうものが端末が IP を両方喋るぐらいになると、それで FMC と、これ全部 FMC だと思って、非常にいいサービスができるんじゃないですか、だから NGN ですって言ってるように僕には思えるわけです。
なるほど。
だからちょっとそもそも発想が違いますよね、
ちょっと見てる方に、もしご存じなかったのために言うんですけど、 FMC っていうのはフィックスとモバイルコンバージェンスってことで、要は携帯と固定電話だとか全てのものをこう IP ベースのものに主力させましょうっていう形ですね。ですからそうなることによって、今アロンさんとお話ししていたのが、インターネットで今携帯のインターネットが PC の人口を超えたと言われても、おそらくアロンさんもちょっと違和感があって、携帯からのインターネットってインターネットだけって思ってるところがあると思うんですけれど、あれがピュアな IP 網の上にこう重なる形になって、さらに PC ですとかいろんな情報家電ですとか、それ以来 の、 そのコンシューマーデバイスっていうものに全部の形で IP で収束してきた場合というのは、おそらく今と違う形になると。そういった NGN が出来上がるんであるならば、インターネットっていうところの発展にも寄与するんじゃないかということをおっしゃってるんですね。まさしくその通りだと思います。であとその NGN ですか、インターネットのあり方っていうところで、もう一つ議論としてあるのが、ネットワークの中立性っていう話があると思うんですよ。で私ども非常にそれ議論の流れをすごい気にして見ているところ で、 でネットワークの中立性って何かというと、要は、フリーライダーって言われる言葉でよく言われるんですけれど、例えば有線のギャオさんですとか、あと米国の方で言うと YouTube であったりだとか、まあ、Google もそうだと思うんですけれど、ああいった事業者の方々が帯域をすごい使ってしまっていると。でこれで普通に接続料を払うだけでいいのかと、事業者からもしくはユーザーからその分のコストを徴収すべきじゃないかっていうようなところと、あとネットワークは、まあ、どっちが中立か分かんないですけど、そういうところも含めて中立であるべきかっていう議論がこう巻き起こってるわけですけれど、そこにに関してアラムさんはどういうのがあるべき姿だと思われますか。
そうですね、もともとはその特に事業者とアプリケーションとか、そのたくさんトラフィックを吐くやつらの関係っていうことだと思うんですけど、特にインターネットって、先ほど G インターネットはですね、特に、ISP がいっぱいつながるわけですよね。でその一番ソースになる出元のところからトラフィックが流れてきて、いろんな ISP を経由してやっとエンドユーザーに届く。そうしたときに、確かに、まあ、たくさんトラフィック吐くのは悪いって ISP の人とかそのアクセス利用者の人とか言うけど、でも自分と直接つながってないもんからお金取りようがないじゃないかっていうふうに、まあ、単純にはそう思うわけです、その辺が限界だと思ってて、だから先ほど申し上げたそのもうちょっと品質高いって直結型みたいなのっていうのは、やっぱそういう問題を解決するなっていうのは、これがまあちょっと一つです、でもう一つ、もうちょっと一般的にその中立性の話をするとですね、これ非常にやっぱり難しいセンシティブな問題だとは思うんですけれども、どっちかというと総務省さんがやられてるのっていうのは、そのとにかくこうなんていうんですか、全部の事業者を公平にしましょうっていうことをやってるんです、で僕の立場はちょっとそれと微妙に違っていてですね、どうやったらもっとイノベーションが起こるようになるか、特にでもこう日本っていう国、ここはまたマイクロソフトさんとあれかもしれないですけど、日本っていう国でやはりやっぱイノベーションっていうものをどんどん起こしていかないと、これからの国際競争力っていうような観点もあって、やっぱりそのネット基盤としたイノベーションをどう起こすかっていうことが非常に大事だと思う。そうすでこれ非常に似てるようでいて違うんですよね。でつまり公平にするっていうことはまず大前提かもしれないです。で公平にするっていったときにどこまで開放するか、でこれっていうのはその中立論の議論で出てるのはトランスポートで、そのネットワーク、まあ、サービスから、まあ、プラット ットフォームっていうのがあるのかな、それからあとはコンテンツ、はい、それでそのどのレイヤーを どこまでどういうふうに出しますかっていう議論あるんですけど、それ以外に結構僕これは個人的に思ってたり、あるいはまあやっぱりイノベーション論みたいなところからも影響を受けてるんですけど、垂直統合型のやつっていうのがポンと出てくるとイノベーションが起こるんじゃないか、例えば i モードみたいなやつなんですけど、これが例えばネットワークサービスと、その僕の定義で言うとそのネットワークサービスの上に情報処理っていうレイヤーがあるんじゃないかと、情報処理とコンテンツをうまくミックスしたような、そういうそういうイノベーションがポンポン起こるようになってくれるといいなと。で将来的にでもそれが必ず、でも逆に言うとその進化も止めるので、今 i モードがやっぱし世の中の進化を止めてると僕は思ってるので、まあそれはそれでまた多分もう一回レイヤーのそこを解放させるっていうようなことが多分必要になると思うんですけども、結構だから話がすごく結構ところがすごい複雑だと思うんですけれども、オープンにしてあるそのネットワークサービスレイヤーのところを垂直統合的に作れるような事業者がポンポン出るようになることで、それをその後きちんとまたなんかそれを真似した時にモジュラーな環境でこういうふうになんか作れるような次のイノベーションが起こるようになることみたいなような、いろんなそういう条件を考えて中立性のその政策をやってほしい。ね、僕はあんまり政策論者じゃないので、どっちかというと技術とかビジネスをやる立場でそういうイノベーションが起こるようになりたいな、あるいはその日本っていう国から見たときに、ここでイノベーション起こらなかったらやっぱ、正直まずいんじゃないかと思ってるようなところがあるので、今みたいなことを考えて
る。そうですね。おっしゃること非常によくわかります。どっかのブログかウェブのアーティクル記事で私も読ませていただいたんですけれど、日本の携帯っていうのが世界に先駆けてこう先行してるっていう話があったんですけど、もう実は違うんじゃないかと。で、ここ数ヶ月もしくは1年ぐらいアメリカの方の携帯の使い方っていうのがすごくて、でサイドキックっていうのご存知ですか？そういった端末があるんですよ。で、ちょうどそのウェルコムさんの Windows モバイルを採用した003もしくは E3 みたいな形でキーボードがついてるらしいんですけれど、実はこれがその i モード型の垂直統合ではないんですね。垂直統合のモデルは持ってるんですけれど、後ろで使ってるのがもうピュアなインターネットなんですよ。ですから PC で使ってる時とこれで使ってる時っていうのは全く一緒で、その Web2.0 っていうキーワードは私できるだけ使うようにしてるんですけど、例えばそういった Web2.0 みたいないろんなサービスというのがあったとき、これからそのまま使えるんですね。で残念ながら今この携帯っていうので日本だと写真は撮れるけれども、写真から YouTube みたいなところのビデオ投稿サービスに投稿する人っていうのはまだ少なかったりということで、完全にそういったイノベーションができてない。逆にその垂直統合であるがゆえに、初期の段階ではイノベーティブであったけれども、現在は逆に足かせになってしまってるんじゃないかっていうところがあると思うんですけれど、そこをおっしゃるように、この今後のそのネットワークの中立性っていう議論の時には、その垂直統合のメリットを生かしながらオープンであるっていうところがすごいキーワードになってくるような気がしますね。
ある技術っていうのはある時には非常にそのイノベーションを促進するんですけど、ある時から逆になるっていうのは非常に面白い。 で実はアラン・ケイが書いた、だからインタビューした記事を僕読んだんですけど、ウェブがそうなりつつあるんじゃないか、ウェブは今までその上でものすごいのいろんなイノベーションを起こしてきたんだけど、今ウェブでできないことっていうのはいっぱいあるよね。でも逆にそこまで作り込みやってなんとかって思うと、やっぱアプリケーションデベロッパーの手が止まる。この辺がさっきのそのナットとも近いんですけども、ナットがあるから、いやもうそれでその前提で使えるアプリケーションを作っちゃおうとかね。でもウェブも今ウェブでやるとものすごく楽だから、その前提で作っちゃおう。
そうですね。
っていうことになってる。
で先ほどちょっと私が持ち上げた Web2.0 っていうのは私非常に好きなんですね。いろんなサービスも面白いと思いますし、そのアイデアも出てきている、いろんなビジネスのイノベーションっていうのは面白いと思うんですけど、何がちょっと個人的に受け入れられないかというと、Web2.0 って言い方をされるからですね。で言われている通り、そのウェブだけじゃないと思うんですよ、今いろいろ起きているイノベーションが。 で、実はそのティム・オライリーの論文が全てではないと思うんですけれども、例えばティム・オライリーの有名な Web2.0 の論文を見てみると、ちゃんとそこにピアトゥーピアで、昔がナプスターだったのが今ネットトレントになって、ビットトレントになってるでしょっていうような話、そういったところも含めて Web2.0 って言ってて、あそこで実はウェブっていうのはその WWW のウェブだけを指してるわけじゃなくて、インターネット全体に のところにイノベーションを言ってるんですけれど、ちょっとウェブという言葉が独り歩きしていて、言われているように何かサービスやるとき全てウェブベースのウェブアプリケーションでやってしまおうというところになりかねてないと思うんですね。そこはそのマイクロソフト、特に Windows の OS を作っている立場からも非常に違和感ですとか危惧を抱いてまして、実は端末側ですとかウェブ以外のテクノロジーでインターネットっていうのはいろんな可能性を秘めているのに全部ウェブに集約してしまうことによって逆に足かせになってるんじゃないかっていう思いは少しありますね。言われてるのはそういう意味で非常によくわかります、はい、じゃあちょっと次の話題に行かせていただきまして、アラモさん、先ほどちょっと現在の役職の中で一つご紹介し忘れたんですけれども、ジャノグと言われている日本ネットワークオペレーターズグループでよろしいでしたっけ、これの運営委員も、やられていて、確か2000年問題の時に確かそのネットワークオペレーターをこうリードして、
そうですね、
やられたという実績もあると思うんですけれど、まあ、そういった経験も踏まえてネットワーク事業者、ネットワークオペレーターという立場から特に Windows ということなんですけれども、 OS やアプリケーションにどういったようなことを今後期待されるかというところをお聞かせ願いたいんですけれど、
それは何でしょうね、難しいな
じゃあもっといいです Windows で困ってるところあります、何か
オペレーターとしてでしょ、
じゃあユーザーでもいいです
ユーザーとしてか、
期待するところでも結構ですよ。
非常に最近期待しているのは Windows Vista なんですよ。
ありがとうございます。
でやっぱり V6 がデフォルトでこうなんかオンになってる、そういう OS が出てきて、でそれがたかだかその、まあ、1000とか2000とかのオーダーじゃなくて万とか10万もしくは100万オーダーでどーっといろんな人のところに入ってきますよね、
はい、
でこれってものすごく例えばプラットフォームに基本的になるんじゃないかと思ってるわけです V6 の、
はい、
でこういう意味でものすごく期待してる。でこういうものをマイクロソフトさんとして出されたような意義とかですね、こういうものを使って例えばどういうビジネスを起こそうとされてるかとか、あるいはそういうところでどういうアプリケーションが使われ方がどう変わってくんだみたいなところのもしもイメージがあったら、ぜひこれ今回こっちからお聞きしたいなと思ってたんです。
OK です、まずいくつかの側面っていうのがやはりあって、でこれマイクロソフト Windows だけじゃないんですけれども、やはりその国家戦略的な世界の大きな動向っていうところがあって、やはり V6 がマンデート、その DOD の、 その米国の国防総省っていうのが一番有名だと思うんですけれど、2008年までにというのがこうあったりしたと。でそういうことを考えたときに OS のライフサイクルを考えると、もう IPv6 にピュアで全部対応してなければいけないという外圧というとあれですけれども、外からの大きな期待というところがありますと。でもう一つあるのが、先ほどもちょっと申し上げたと思うんですけれど、 PC ですとかあとその Windows とかというその端末側のデバイス側のパワーというのが非常に大きくなってるんですね、はい、でただ残念ながらこれを生かしきれていないというところがたくさんあります、うん、でそれを生かすものとして考えた場合、もう現在ですと多くの国ではオールエイズオンという形で常時接続ができるようになっていると。じゃあつないで何かをしようといったときに、先ほど言ったように現在ではやれることが限られてしまって、うん、今例えば Windows のユーザーの方にインターネットで何をやられてますかっていうと、うん、ほぼ何割かちょっと数字は言えないんですけど、ほぼ全てに近い方がメールでありウェブでありと、うん、で例えば動画っていうのも全部ウェブベースでできるものがほとんどですから、まあ、それもウェブに含めると、うん、ほぼ全てのニーズっていうのがその2つで閉じてしまっていると、うん、ただこれだけですと実は Windows である必然性がなかったりですとか、もっと言うと Windows はもっとすごいことができると、うん、なのでもうそのエンドトゥエンド、ピアトゥピアっていうところでのアプリケーションをもっと普及させていきたいと、うん、そういうことによってユーザーのデジタルライフスタイルですとか、うん、ワークスタイル、プロダクティビティ、生産性と言われたものも大きく変えることができるだろうと、うん、いうことを考えたときに V4 でやっていくにはどうしても限界があると、 V6 に変えなければいけないというところが一つ大きなきっかけになっています、う
ん、具体的なそのアプリみたいなのはライブメッセンジャーとかあの辺なんですか。
そうですね、ちょっとメッセンジャーに関してはこれ非常に難しくて、日本だけ考えたらいくらでもアプリケーション実は作れるんですね V6 の、うん、これというのはもうコンシューマーの方が安価に IPv6 をこうサービスとして受け入れられるだけの土台が整っています、うん、で今でもすでにエンティティコミュニケーションズさんが OCN の IPv6 とやられていまして、うん、ね、あれ OCN のユーザーですと300円ですよね、月300円というのはできますし、うん、まあ、そういった形でも安価にあるんですけれど、残念ながらアメリカ含め他の国ではコンシューマーの方が安価に IPv6 のネットワークコネクティビティを 享受することができないんですね。ですので、ちょっと全世界的に見た場合、ね、IPv6 でしか動かない、もしくは IPv6 なら動くっていうアプリケーションを率先してちょっと出していける状況にはなかなかないんですけれど、それでもやはり、まあ、逆に言うと、今 IPv4 で動いていて、こう苦労して NAT で動いているっていう部分が、IPv6 でも動くようになります。で、一つ典型的なのが、リモートデスクトップですとか、リモートアシスタンスって言われている機能。つまり、使いになって、チャンネル9の、ご覧になっている方だって皆さんご存知だと思うんですけど、Windows の中に、例えば私が、もしくは私の部下が、郷里に両親がいて、で、里帰りした時に PC を買ってあげましたと。で、DSL の接続もして、で、インターネットをつなげるようになりました。でも次に何か、なんとかアップデートっていうのが出て、こう当てろと言われてるけど、どうすればいいのって言った時に、今までは電話でそこに何ていうメニューがあって、それをクリックしてこうしたらこうすればいいよって言ってたものを、リモートアシスタンスっていうので相手から招待してもらうと、そこの画面を実際に見ながら、おふくろそこはこういうふうにやって、ここをこうクリックするんだよっていうのを実際にこうヘルプデスクみたいな形でできるようになると。これ V4 でも動くんですね。途中に UPnP 対応の NAT があってっていうのが動くんですけれど、残念ながらさっき言ったみたいに、いろんなパターンを組み合わせた時に動かなくなることがあるんですね。相手方の NAT のルーター、こちらの NAT のルーター、途中にもしかしたらケーブルテレビが入っていて、ここで NAT が畳に組まれていて、そこはなんかフィルタリングしてたとか、いろんな事情があって、何かの表示に動かなくなったり、初めから動かなかったりすること、これが今回 V6 でも当然動くようになります。そうすると V4 でも V6 でも動くんで、つながる確率というのは高くなるんですね。で、今後 V6 のサービスがどんどん普及してくるって、Vista の登場とともに我々も期待してますから、そうすると V6 ネイティブで、例えば今まで V4 でも動いていたんだけれど、実は NAT 側にいろいろ仕組みを入れなきゃいけなかったものというのが、もっと自然に素直につながると。これだけでもだいぶ使われ方違ってくると思います。確かにね。でもう一つあるのが、これちょっとコンシューマーというよりも企業ユーザー側なんですけれど、まあ、IPSec っていうのが一つあって、これも V4 でももちろん使えてるので V4 でそのまま使っていただいてもいいんですけれど、 IPSec、 その V4 で使っていた時と V6 で使う時っていうのは、やっぱりグローバルなリーチアビリティ、ね、ユニークな ID を持てるかどうかっていうところだと思うんですね。ですから、例えば、まあ、A 社という会社があって、ここがもう完全にずっと5年10年 A 社で閉じていて、でたまたま IP アドレスっていうの V4 アドレスあんまり取れなかったんで、中ではプライベートアドレス使っていましたと。ということで、ずっとつない、このビジネスをオペレーションしていくのは問題ないんですけれども、B 社と合併することになりました、うん、ね、合併じゃなくてもいいです。 B 社とビジネスのパートナーシップを取ることになって、うんうん、ここでこれぞれのネットワークを超えて、例えばサプライチェーンみたいなものを組みたいといったときに、アドレスがぶつかるんで、 VPN さえ一つ簡単にできないんですね、うんうん、ここが IPv6 の IPSec を使っていただくことによって解決しますということで、先ほど言われたみたいに、一つ IP というレイヤーだけにもかかわらず、ビジネスのやり方というものをガラッと変えていくことができると思うんですね、うん、今までは例えばエクストラネットですとか、そのプライベートアドレスでもどうにかしてハックさせるようなこと、要は IP の上でレイヤー2のエミュレーションするソフトって今出てますけれど、そういったものを使ってっていうところがあったと思うんですけれど、そうじゃなくて IPv6 を素直に使うことによって、そういったところも解決できるようになっていくと思います。でもう一つあるのがアドホックネットワーク。これその IPv6 のところで、そのネットワークのオペレーターの側からあまり言われないんですけれど、実は大事で、例えばこういったところで今インテックネットコアさん何人かいらっしゃって、マイクロソフト社員がいてっていう時に、こう事前に今回のじゃあビデオブログの打ち合わせしましょうと、みんな PC 持ってこうやった時にも、残念ながら社内はうちは 802.1X 入ってるんで、インテックネットコアさんは無線ではつなぎませんと。ただワイヤレスの LAN の世界でもアドホックモードにしていただいて、 IPv6 でもリンクローカルでアドホックにアドレスを振ってっていうことになった場合、ネットワーク的にはつながるじゃないですか。で、 Vista ではここにコラボレーションのアプリケーションを一つ入れてありまして、もともとはそのインフラ側の機能として People Near Me って言われてる機能なんですけれど、近くにいる人を自動的に見つけ出して、同じグループに招待して、その上でアプリケーションを動かすことができます。
へえ、面白いですね。
で、ここで何ができるかっていうと、例えば私パワーポイントを持ってたとします、うん、パワーポイントのスライドをここプロジェクターありますけど、プロジェクター使わないでも全員に投射することができて、そこでペンでいろんなことを書いていったりですとか、あるファイルがあったらそのファイルを交換したりですとかっていうことができるようになります。
あ、昔そういえばその会議中にネットミーティングみたいな、はい、ちょこちょこってやってアプリを共有しながらやったりして、はい、ですね。 しましたけどね。
であれがもちろんネットミーティングと同じような使い方もできるんですけれど、アドホックモードでできると。
なるほど、そうですよね。
で今までアドホックモードって残念ながら IPv4 では実現できてないんですね。あの技術的にはできてます。あのアピパと言われている、もしくはオート IP と言われている技術、あの ITF にも提出してあるんですけれども、うん、それで169で254でホゲホゲっていうアドレスをつけててできたんですけれど、これ DHCP との絡みがあるんで63秒間待たないとアドレスが振られないと。で残念ながらこのアドレスを使うようなアプリケーションって出てこなかったんですね、マイクロソフトを含め。でも今回一つのインターフェースに複数のアドレスが振られて、リンクローカルっていうのは絶対振られるじゃないですか。これによって初めてやはりアドホックネットワークっていうのが現実的なものになってくると思うんですよ。ですからこれが一つのシナリオとしてあると思いますね。
面白いですね。まあ、今度僕なんか聞く場合まで回ってますけど、これからでもその辺の日本ではあんまりだけのでは出せないっていうような話でしたけど、そういうところで僕はむしろアプリケーションベンダーさん、いろんな方々外にいらっしゃるじゃないですか。そういう方のパワーをっていうのも、今までマイクロソフトさんもいろいろそのパートナーシップ戦略みたいなのを立てられてると思うんですけども、そういうところに期待するようなものってあるんですかね。
もちろんですね。で日本で出せないというのはちょっと語弊があったんですけれど、あの日本でも出せるんですけれど、
日本だけのものは出せる、
そうで日本だけのものを出せないことはないんですけれど、ね、ただやはり考えたときに、やはりそのワールドワイドで展開というのを汎用 OS ですので、うんうん、それが逆にお客さんにはメリットがあるだろうというところで慎重になっているというところがあります。うんうん、で言われているように、あの Windows というのは、もしくは Microsoft のアプリケーションというのは、うんプラットフォームなんですね。でなんかいろんなアプリケーションを出してるから全部マイクロソフトのソリューションで完結させようと考えてると思われる方多いんですけど、全然そんなことはなくて、 Windows XP で IPv6 入れた時から今まで、まずはそのデベロッパーの方々に使っていただけるようにしようっていうのが一番大きいんですよ。ですからどうしても外のパートナーの方々と話していると、何々はできないんですかって言われるけど、ぜひ作ってくださいと、我々は今そこ作る予定ないですと、ぜひ作ってください、一緒に IPv6 の世界を盛り上げましょうっていうお話をさせていただいているぐらいですね。ですからやはりその今協議会の方でアプリケーションコンテスト、アプリコンテストやられてますけれど、ああいうのですとか、いろんなのを通じてどんどんその商用で使えるようなアプリケーションが出てきてもらえると嬉しいなというふうに思っています。ですからそこら辺は、あの我々そのデベロッパー向けのカンファレンスっていうのを開いてるんですけど、うんうん、そこでもその IPv6 アプリケーションの書き方というものをあのセッションとして持たせていただいたりですとか、あとはちょっとそのマイクロソフトの今までのパートナーとは違うところにもあの顔を出させていただいて、そういうお話をさせていただいたりというところで、あくまでも我々はプラットフォームベンダーですと、その上で一緒にソフトウェアを作ってサービスを展開して、そのエコシステムっていうのを私ども呼んでるんですけれども、それを作り上げていきましょうというメッセージを出させていただいています。はい、わかりました。
Vista って結構 CPU リソース食うっていう話があって、
はい、
まあ結構高スペックなその PC に、で一方で御社は車とか家電とか、はい、ああいうものにも Windows 乗っけるって一部いろんなところに採用されたりして、はい、それはそれで僕非常に面白いと思ってて、それはやっぱりプラットフォームって観点から見ると、やっぱしアプリケーション作る側がものすごくやっぱり楽になりますよね。そういう意味でそこは結構期待例えばしてるんですけども、そうした時にビスタ仕様のそういうもうちょっと軽いもので動くようなものっていうのはやはりそのうち出てくるんでしょうか。
そこは2つ方法があると思うんですね。一つはそのいろんなデバイスに対して、Windows って言っても今その Windows XP、Vista という流れと、あとサーバーの流れと、また組み込み系の方のモバイルですとか、エンベデッドって言われているような流れがあるんですけれど、まあ、いずれにしろその Windows って言われている統一の仕様を持ったものを採用していただくというのがあります。で今のご質問はその方向だと思うんですけれども、 Vista というのはちょっと今どちらかというとノート PC、ラップトップ PC ですとかデスクトップって言われている標準その PC 向けの OS という形になっているんですけれども、今申し上げた Windows のモバイルの方ですね、そちらの方もほぼ同じような仕様を持ったものが出ています。例えば V6 に関してもその元になっている OS は Windows CE と言われている OS なんですけれども、一部あの Vista に先駆けて IPv6 の、 あのいくつかの仕様が入ってたりするんですね。実は PPP と言われるダイヤルアップのものっていうか、あの Windows XP とか Windows Vista、 Vista は今回入りますけれども、 XP ってのはちょっと遅れていたんですけれども、実は CE のには入っていたとかいうのがありますので、そこら辺やはり適材適所というわけではないんですけれども、必要なそのデバイス向けの OS に関しては必要なものを入れていくというところで、やはりそういったそのいろんなところでのデバイスに Windows 系の OS を使っていただくというのは考えています。 もう一つあるのが、あの Windows で全ての世界をこう統一するっていうのも、あのそういった夢は持っているんですけれど、あのもちろんそれが全てじゃないと、あの OS によっては Windows 以外の OS が適していると思う、当然たくさんあると思うんですね、うん、そこで今マイクロソフトが考えているのが相互運用性というところです。ですのでいろんなスタンダードボディ標準化団体というところに貢献することによって、たとえ OS が異なっていてもきちっとつながるようなものにしましょうということをやったりですとか、もしくは私どもがいろいろ考えている、技術、そういったものをライセンスさせていただいたり、あと一部はもうあのご存知あんまりあのない方多いんですけれど、完全フリーで公開しているライセンスもあります。クリエイティブコモンズで公開しているライセンスとかもありまして、そのものによってはそういったコミュニティに使ってほしいというものは完全に CC で出したりというものもありますので、そういったところで相互運用性を高めていくと。さらにもう一個言うと、まあ、ドットネットと言われているものなんですけれども、そういったものの技術のいくつかというのはもうエクマですとか今 JIS にもなったりしているものともあるんですけれども、そういった ISO エクマと言われているところでの標準化が進んでますので、 Windows じゃなくても上の部分でマイクロソフトが推奨するようなものを使っていただくと相互運用性が高まるというのもありますので、まあ、OS のところをできるだけ一緒にしたい、さらに今上の部分一緒にしたい、そうでなかったとしても総合性は確保したいというところで言われているようなことは今考えています。
全くあれですよね、さっきの NTT の NGN がその上でしかイノベーション起こらないと同時にマイクロソフトの仕様の上でしか起こらないってなっちゃうと、それはそれでまたやっぱつまらないとやっぱ思ってる、 ね、その辺の今みたいな活動非常に重要だと思いますよ ね、
そうですね。どうしても誤解されがちなところもあるんで、あの OS もちろんあの競合あのコンペティションというのは非常に大事だと思うんですね、うんうんうん、でそれによってイノベーションというのが生まれるところもあると思いますので、そこはやはり貪欲にやっていくところあるんですけれども、うん、一方で完全に垂直統合だけで終わるんじゃなくて、さっき私が申し上げてアロンさんも同意していただいたオープンな上に立った垂直統合モデルというものがあると思います ね、うん、ですね。ですから例えば上にオフィスじゃない他のアプリケーションを乗っけた時っていうのを実は私どものところで検証しています。でアプリケーションネットワークアプリケーションに関してももちろん私どもの標準に向かっているようなネットワーク系のアプリケーションだけじゃなくて他のものですとか、そういったものすべて検証していますので、うん、そこできちっと動くということを考えていきたいと思います、はい、じゃあ今度最後に、マイクロソフトへの期待というところで何かございますか。今も大体言っていただいた
話ですね。今の辺ですよね、まさにその辺ができて、まあ、一緒にこうイノベーション作っていきたいな
そうですね、
と思っていてですね、うん、でこれから先ほどでもその家庭と企業って分けられてたんですけど、それも実は個人っていうのは家でも働いたりするようなワークスタイルが、ここが結構またこう微妙にこう
おっしゃる通りですね。
あのそうした時にやっぱその V6 っていうのはそう、例えばその家庭のところに企業のアドレスなんか来て、でもそれはその用途にしか使えないとかね、うん、そういうのもできるだろうし、だからいろんな新しいアイデアがこれからいろいろ試せる時代になったと思うので、そうした時にそのやっぱ私もキャリアさんといろいろ一緒にやったりしてますけど、そういうやっぱ OS の方ともやっぱいろいろ連携してやりたいなと思ってます。
そうですね、あのこの対談でも何回か出てるんですけれど、そのOSI の7階層じゃないんですけれど、何かそのエンジニアでも階層があるんじゃないかなっていう気がするんですよ、うん、でネットワークに詳しい方っていうのはどうしても全てをネットワークで考えようとするところがあって、ね、一方でさっきウェブアプリケーションの話しましたけど、ウェブアプリケーションの方っていうのは OS ですとか下の部分ってあまり考えないでウェブアプリケーションに閉じてしまったりするところがあると思うんですけれど、そこを何か縦串に話し合うことによって新たなイノベーションと起きうると思うんですよ、ね、ぜひそういうことは今後もいろいろお話しさせていただければ嬉しいなと思います。はい、では以上で、今日はですね、インテックネットコア代表取締役社長の新野さんにお越しいただき、イノベーションの話ですとか IPv6 の話、将来のインターネットの話とさせていただきました。新野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。